こんばんは、セラバイさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いします。月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていこうと思います。モバイルプ
よ
リン
ろしく
さ
お
ん、
願い
よ
し
ろ
まし
く
す。
お願いします。
はい。
はい。ちょっと僕今日、元気ないんで、モバイルプリンさん、ちょっと任せますね、いろいろね。
で、まあ、琉球ゴールデンキングスね、ちょっと負けちゃってね、まあ、すごい惜しかったしね、もうたらればガンガン行っていきたいですけどね。
いやー、本当にね、そもそも琉球ゴールデ、僕が応援してる琉球ゴールデンキングスね、D リーグのもう優勝を決める決勝で、2回勝ったら優勝だったんですけど、2連敗してね、ダメだったんですけどね、この直前にね、もう琉球のポイントガード、並里選手がコロナ陽性判定が出ちゃって、相手チームだった宇都宮ブレックスも北川っていう選手がコロナ陽性になったから、まあ、お互い直前にコロナ陽性になった選手が1人ずつ出たという意味ではイーブンなんですけど、今シーズン、キングス、怪我人が出まくってて、本当にここに来てさらに1人抜けるのはもうさすがにっていうような状況もあったんですよね。で、まあ、本当なら、第3戦まで連れ込んでたら僕明日行こうと思ってたんですけど、それもできず、まあ本当に僕はちょっと残念だったなっていう。で
マジ
も、
で具合悪い感じの映りと声でさ、
惜しかった。いや
二
で
日
も
酔い
ね、
みたいな感じ。
昨日僕ね、パブリックビューイングはせめて見に行こうと思って沖縄でやってた。東京でね、試合をやってたんですけど、でもそれも仕事で間に合わなくて、なんかお家で一人、なんか本当に、寂しく、ああ、終わっちゃったって感じだったんで、なんか、ちょっとダメージがね、大きかったんですよね。でも、張り切ってやっていきたいと思います。
そうですね。でもなんか今年沖縄ね、一応復帰50周年っていうことだったり、ちょっとなんかね、みんな県民の期待というか、この節目にね、ああ、ちょっとキングス強いけど初めて優勝かっさらうかみたいな。で、ね、一回一試合目負けたんですけど、あ、これはもうフラグだと。第3戦まで行くみたいなね。だから、昨日もなんか勝手に主人公間から4クォーター負けてたんですけど、あ、まあ、これはフラグっしょぐらいに思ってて。
いや、僕もギリギリまで思ってましたけどね。はい。いや、でも本当に、お疲れ様でしたと。スポーツはいいなと思いますね。本当。お疲れ様でしたって感じでございますが。
またいつかこ
は
の
い。
話をしましょう。
ということで、やっていきたいと思います。セラガイさんのコネラジ。この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。動画の概要欄からセラガイサポーターズ、よかったらチェックお願いします。あとですね、メンバーシップ登録していただいたら、隔週で限定動画上げてます。昨日新しいのアップしました。よかったらチェックお願いいたします。と、コメントもいろいろいただいてます。ケイコさん、こんばんは。と、残念でしたね。というね、コメントもいただいてます。キングス頑張った！というね、コメントもいただいてたりしますけれども、今日は何の話題についてやっていきましょうか。
いや、玉城デニー沖縄県知事のね、まあ、ちょっと今すっごい話題になってますよね。ゼ
なっ
レ
て
ン
ま
ス
すね。
キーです発言についてちょっといろいろ、お
はい。
話というか、まあ、批判していこうかなと思います。
そうですね。諸所さんからね、玉城デニー知事のゼレンスキー大統領嘲笑問題やってくれというコメントもいただいてますんで、今日は、まさしくその話題ということでございます。ぜひ皆さんのね、ちょっと、なんか思ったこととかね、感想なんかもコメント欄書き込んでいただけるとありがたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや、しかし本当にもう全国ニュースにもなって、なんかテレビでもすごい扱われてますけども。
そう、びっくりしたのは翌日の日経新聞にも載ってて、なんかそんな乗るかぐらいにはちょっと思いましたけど、まあただね、発言だったり、まあ、その後の経緯も含めて結構問題あるなと思うので、まあこれはコネラジで取り上げざるを得ないだろうってことで、まあ、ちょっとじっくりね、お話ししていきたいんですけど。
そうですよね。でもまあこのコネラジでもこう政治家のおじさんたちの失言みたいなことはまあ取り上げたことはあって、で、その中でなんかこう、いわゆるリップサービスとして、なんかサービス精
もう、
神で、
そうですね。
皆さん笑わせようとした。その感じで、その話題で、その角度で笑わそうとするっていうことが、やっぱりどうしてもあるんですよね。なぜ
だからまあ、ある意味あるあるみたいな感じではありますよね。
そうですよね。まあ、じゃあ早速ちょっとモバプリさん、どんな風に見ていったかとか、どういうところが気になったかとか、ちょっと聞いてもいいですか？
はい、一応ことの経緯、まあ、ざっくり振り返ると、先週これ水曜日25日に起きたことなんですけど、25日午前ですね、沖縄県庁で米軍基地に関するアドバイザリーボード会議というものがあって、でまあ、これ会議自体は一応非公開ではあったらしいんですけど、まあ、冒頭の部分とかはマスコミが取材 OK みたいな形で。で、これどういう文脈だったかっていうと、これが始まる前ですね、まあ、オンラインで、まあ、参加する指揮者の方々がまあ雑談というか、まあ、ちょっとその中で、まあ、この、ウクライナ情勢とか、まあ、このゼレンスキー氏に関する、まあ、話をしてたらしいんですよね。で、まあ、その中で、まあ、オンライン会議に入るときに、まあ、どうもゼレンスキーですというような形で入ってきて、で結果的にまあ謝罪することになったと。うん、だから一応脈略がなかったわけではなく、一応そういう、ね、会話の中でウクライナとか、まあそのゼレンスキー氏とか、まあ、そういう言葉が出てたので、本当にこれ冗談というか、その流れでどうも私がゼレンスキーですみたいなね、
うん、
これはちょっとなっていう感じはしますよね。
ねえ、いや、うん、なんかいろいろありますけど、まずまあ芸人として見るなら、これギャグとして成立してないなというのはすごい思いますよね。
まあこれでもね、結構僕も小ネラジでね、なんか誰か取り上げるときにね、話題の人、どうも誰々です、いや違いますよねみたいな、これ結構ベタですけどあるじゃないですか。
はいはいはい。
ラジオとかでも結構あるし、で、まあ、この玉城知事っていうのはもともとラジオパーソナリティをやってたんですよね。まあそことどうね、本人が流れがあるかが分からないんですけど、まあでもなんか本当にあの後のちょっと滑った時の苦笑いしてる表情みたいなのも含めて、本当になんかそのなんか冗談の流れでちょっとなんか会議の前になんかね、あれはね非常になんか自分も恥ずかしくなる、なんか結構ねこれまあ語弊あるとあるんですけど、うちの父親もなんかあんな感じの冗談言うんですよ。
どうも何々ですギャグですよね。
そうそうそう、高田純次とかもやるし、うちの親父もなんかあんな感じのニュアンスのものとかを結構やったりして、
はいはい、
でなんか自分の親父が滑ってるのを見てる感じがして非常に居心地が悪い映像でしたね。
なんでしょうね、なんかあれ見て、あれ見てるこっぱずかしさって何だったんですかね。なんか多分この自分の身内にもこんなこと言うやついるし、なんなら俺も似たようなこと言ったことあるけど、その親戚、自分とか周りがやってるギャグの似た感じだけど、その中での一番最悪のやつみたいな。
そうなんですよね。で、まあもう当然、その滑る恥ずかしさみたいな、ね、共感性周知はありつつ、ただやっぱりね、玉城デニーさんっていうのは、ラジオパーソナリティではなく、沖縄県知事であると同時に、やっぱりこのタイミングで、ね、これが例えば木村拓哉ですとか、ならですよ。まだ本当に滑ったとか軽いとかで終わるんですけど、やっぱゼレンスキーになるといろんな意味が含まれてくるわけじゃないですか。政治的にね。
うん、
だからまあそこも含めてね、やっぱりすげえこれは、うん、まあ批判されてしかるべき発言だよなと思いますね。
いやそうですよね。だから高田純次がどうも木村拓哉ですっていうのは、
うん、
お前ちゃうやんけと、背伸びすなっていう、
うん、
なんかこうかっこいい人をぶるなんかお笑いとして成立するけど、はい、ゼレンスキーですっていうのってちょっとどういう面白さなんかがまずちょっと分からん上に、やっぱりまあああやってねえロシアに攻め込まれて大変な目に遭っているその立場の人ですっていうのって、なんかどういうお笑いかがまず分からんし、そこを引っ張ってくる感覚みたいなのがやっぱりなんかきついもんがあるなと思いますね。
なんか一応まあね、玉城知事は対はないっていう形でそんな深い意味はないよって一応言ってはいるんですけど、ただ今回、はいはい、そもそも米軍基地に関するアドバイザリーボードっていうことで、やっぱその沖縄の米軍基地問題みたいな話になると沖縄は主権を奪われてる側になるわけじゃないですか、
うんうん、
だから私はなんかてっきりなんか発言の見出しとかだけパッて見たときに、ああなんかそういう侵略された側と重ねていったんだろうなみたいな、当然政治的な意味合いを含めて、だから冗談というよりは、まあ、皮肉というか、ちょっとやっぱり沖縄もどちらかというとロシア側というよりはウクライナ側だよねみたいな、そういうニュアンスの発言なのかなと思ったんですけど、まあそこはねちょっとぼかして、いや対はね本当に軽い冗談でしたみたいな感じになってはいるんですけど、これは本当はそういう意味で言ったんじゃないかなって思いますけどね。
なんかでもちょっときついなと思うのは、その、まあ、非公開だったわけですよね、あの会っていうのは。
はい。
だから本当はまあそんなにわーって表に出るものでもなくて、まあ、こう身内というか、まあ内々でやるはずのものだったというのは、なんか内々ではじゃあああいうこと結構言うてもうてんのかなとか、やっぱちょっと外と内の違いで、内でああいうこと言う感覚持ってるんかなとか思うのが僕はちょっと辛かったんで。
一応なんかこれ皆さんも覚えてると思うんですけど、昨年ゴールデンウィークの時にですね、沖縄県コロナでね、自粛みんな頑張りましょうみたいな時に、やっぱりその玉城知事はその時 SNS にバーベキューしましたってね、またちょっと批判されてるんですよ。で、これやっぱりもうこの2つからいくと、やっぱ言葉が軽いっていうのがやっぱ玉城知事のやっぱそういうね、でこれはある種短所としても出るし、時にはやっぱり長所として、ちょっとその明るいとか、ちょっと場をね、まあ柔らかい雰囲気にするとか、そういう効果が働くこともあれば、やっぱりこういうふうに失言として露呈することもあって、で、これはなんかね、誰でもそうだと思うんですけど、長所と短所って紙一重なところが結構あると思ってて、だからどっちも玉城デニーなんだろうなって思うんですけど、一応ちょっとフォローを入れておくと、なんかこの最近やっぱりね、そのコロナもそうだし、米軍基地問題で沖縄首里城燃えたりと、この玉城知事の任期中に結構やっぱり重い話題がガンガン来てるんですよね。で、なんかまあ本当の話をすると、なんか玉城デニーという、まあその人間性とかを考えるに、もっとなんか明るい平和な時代に、なんかこう笑顔でこういう、まあ冗談とか滑り混じりしながらも、沖縄県の魅力を PR しますみたいな、そういうなんか時代の知事であれば、はいはい、なんかまた評価とかは変わったんだろうけど、なんかこういう重い時は逆にね、尾長武士のようなちょっとしかめっ面で怖い顔をしながら、うん、なんか淡々と言う人とかがもしかしたらなんか求められてたのかなとか、なんかすごいたらればそこでもちょっと感じる、ちょっと一連の話ではありますね。
まあそうですね、いわゆるこの東国原さんが宮崎県知事になった
時、そう
なんかすごいこうどげんかせんといかんで一大旋風で、うん、マンゴーを盛り上げたとか、なんかそんな質はすごい、実はデニーさんにはあるのかもしれないですけどね。
だからなんか時代がちょっとねずれてたらまた評価が変わった知事なのかなって思ったりもしてると、
うんうん、そうですね。でも大村さんのね、かばいすぎ批判するべきところは批判しないとっていう、コメントもあるんですけど、まあこのやっぱり今回の発言に関してはね、なんかね僕ね、失言って結局その人の中にある感覚みたいなものがポロッと出てしまったっていうこと、
はいはい、
だと思うんですよね、
うんうんうん。
だからそのゼレンスキーですっていうのをチョイスするところって、なんかこの、それって玉城さんのどういう感覚が出たんやろうっていうところが、なんかもうちょっと僕は、知りたいなと思いますね。で、最初ね、誤解を招いたならごめんなさい、タイはないですって言ってたけど、うんうん、ただほんまに何も考えずにゼレンスキーをチョイスしたんだとしたら、ちょっと天然すぎひんかとはやっぱ思いますね。なんかどういう狙いで言ったんかは、もうちょっと僕はなんか自分の中を掘り下げてちょっと言葉にしてくれよと、何が面白いと思ったんなんていうのは、ちょっともうちょっとなんか言葉を尽くさないと、なんかそういうアフターの言葉も軽い気持ちはちょっと僕しますね。
で、一応この件ですね、まあ、すげえ狭い話なんですけど、なんか僕が結構すげえがっかりしたのは、ノンフィクションライターの渡瀬夏彦さんが、はいはい、Facebook で、まあ、この件を結構批判してたんですよ。
はいはいはい、
で渡瀬さんは、まあ、ご自身でも書いてるんですけど、やっぱりその辺野古の新基地建設なんかにも反対してて、だから玉城知事には頑張ってほしいということで、どちらかというとまあ応援しているスタンスの、まあ、ノンフィクションライターの方です。で、この渡瀬さんが、まあ、この日の夜ですね、割とこの Facebook 上で、まあ、シャレにならないです、問題あります、失言ですっていうことを書いたんですよね、うん、
はいはいはい。
で、そしたらその渡瀬さんの Facebook のコメント欄に玉城知事が書き込んで、
え、怖い怖い怖い怖い。
で、いやいや、まあこの件に関しては私が軽率で一応謝罪もして、もうなんかもう問題があると認識してやってますのでみたいな、
はいはいはい、
ちょっとなんか Facebook のコメント欄で若干火消ししてたんですよね。
あーはーは
ー
は
ー、うわーみたいな、ダセーダセーなんかこのね、まあ知り合いね、まあ、どちらかというと自分のことを応援してくれてるノンフィクションライターの方のコメント欄に書くのはちょっとすげえ、知事のなんか、こんなんあるんかみたいな、ちょっと そこもなんかね、すげえ軽いっていう感じはしましたね。
いや、そうですね。なんか、逆にでもこういう時に、なんか、周りの人たちがちゃんと批判せんと、なんか、ぜぜ批判がないというか、
ああ、いやもう、そうっすよ。
うん、結局、だから、すごくこう、コメントするならば、本当に受け止めます。反省しますぐらいでいい気はしますけどね。うん、
だから、正直なんで今これがこんなに問題になってるか、多分いろんな側面があるんですけど、やっぱ一つは今年の9月11日に沖縄県知事選が控えてるってところなんですよ。で、自民党の候補者選定とかも進んでて、で、やっぱりこういう発言をすると、もうこのデリケートな時期なんで、まあ、当然、まあ、その沖縄の自民党の議員の人たちは、もうこれは批判するべきっていうことで、今肩ブンブン回してるんですよね。で、僕それは当然野党の仕事なので、まあ、やって叱るべきだなと思うんですよ。まあこれはね、ただ自民党支持者の人は足を引っ張るなっていつも国政野党に言ってるから、これも同じようなスタンスで言えよっては若干思うんですけど、でも野党の仕事としてそれは正しいと思うんですよ。で、やっぱり今セロゴチさんからもあったように、当然ね、批判する必要がある場所は批判した方がいいし、だからやっぱり選挙があるから大事な時期だからこういうのは批判しない方がいいっていう姿勢は、まあ選挙の結果がどうであれ僕はなんか大事なものを失う気がして、やっぱ全然言いますよ、
うん、
言わんとダメでしょ、むしろ言うべきでしょ、はい、
なんかいやでも確かにな、だからなんか沖縄のなんかまあこれ鍵かっこつきですけど面白さっていうのは、うん、やっぱこの、与野党が全国的な
やつ
と比べると逆転してるから、
はいはいはい、逆転します。
だからその今自民党が何かやらかした時にこうそれを追及する野党に対して足引っ張るなって言うけれども、それが全く同じ現象が逆転して起こってるっていうのはちょっと沖縄の面白いところですよね。
そうなんですよね。で、うん、この件で僕ね、毎週木曜日僕出てますアルビシャラジオのアップのニュース紹介するコーナーでですね、まあ、この件をピックアップして、まあ、その沖縄の県域ラジオで、いや、これ問題ある発言でしょ、みたいな形で批判したんですよね。
はいはいはい。
そうすると、ツイッターを検索するとですね、
はいはい、
まあ、とあるアカウントの人が、
はいはい、
左寄りのモバイルプリンスさんが珍しくデニー知事を批判みたいな感じで書いてて。
はいはいはい、はい。
で、まあ、当然批判するわとか思って、で、いろいろなんか僕の中でこの件について考えたんですけど、
うん、
左寄りのモバイルプリンスみたいな。でもなんか極左じゃないからいいかなってちょっと自分の中で納得したっていう、
はい、
話があってよくあるでしょ極左のセアロガおじさんがとか、
まあ言われますね、
言われるじゃないですか。でもなんか左寄りってことはちょっと温和な感じで受け取られてくれてるのねみたいな感じで、うん、なんか許すみたいな謎の、うん、もう判断がバグっててい
や分からん思考回路になってたわけですね。
思考回路になってましたけど、いやでもこんなもん別に左寄りとか右寄りとか関係なく問題あれば批判するし、で僕はこれ問題あると思う。で、発言自体は確かにもう些細なことではあるんですけど、やっぱり政治センスですよね、政治家としての。このデリケートな時期にうっかりこういう本当にしょうもない失言をするみたいな、やっぱこのセンスはすごい県知事として、で難しい立場の地域のね、まあ、次選挙出る人としてはやっぱりすごい致命的だなと思いますね。
うん、イモさん、このニュースあまり終えてないのです。ウクライナとの立場が沖縄と類似しているという点はいろいろな取材で知りました。ロシアの方は、ウクライナを兄弟だと言ってるけどウクライナとしてはそう思っていないという図式が、ヤマトとの関係、アメリカ中国という大国との関係になぞらえたのかなと思っていました。真相が知りたいですね、という。でもその類似性も確かにあるじゃないですか。さっきもモバプリさんも言ったような、うん、こう侵略されてしまった地域と、今されている地域とか、
うんうん、
まあ、今そう主権を危ぶまれているところと果たして主権があるのかという地域に関して、まあ、本当に類似性はあると思うんですけど、なんかその類似性をしっかり提示した上で、だから私はもうゼレンスキーの気持ちは非常によくわかります。どうも、
うん、
ゼレンスキーですとか言うと理解できますよね。
はいはい。
うん、だから、うん、そういう意図で言ったのか何なのか、まあまあちょっと。
いやだから常にそういうことで自分をどちらかというとやっぱゼレンスキーとかウクライナとやっぱりこのちょっとやっぱり 似てる立場にいるっていう意識があって、それでウクライナから学ぶことがあるだろうみたいなことが多分前提であって、それが多分ポロッと出た。それがなんか高田純次のあの、ね、どうも木村拓哉ですとか、どうもレディーガガですと、ちょっとやっぱ合体してしまって、なんか結果的に何言ってんのみたいな感じになってしまうと。
そうですよね。でもまあなんか、いやでもそういう意図で言ったんですっていう説明したら、いや言い訳すんな嘘つけとも、なんか言いたくなるレベルのちょっと言い方でしたからね。
そうですね。で、
まあ、その、うん、どうぞ。ね、本土のこう与野党の、攻防の中で行われていることといえば、まあ、まあ与党がこういろいろとこう与党に関する批判的な報道とかがあったときに、ちょっとそのメディアに対してこう釘を刺して、なかなかこうメディアから掌握していって、はいはいはい、こう批判的なことを言いづらいムードにしていく、これってちょっと果たしてこのやり方ってどうなんだろうかみたいな、官僚の人事とメディアから抑えていくやり方どうなんだろうかってい う, こう問題提起で結構されてたと思うんですけど、今回に関してもね、うんうん、モノポリさんも僕に記事シェアしてもらいましたけど、このアドバイザリーボード会議の前のこの発言に関して、報道していいかってこうメディア沖縄の新聞社が尋ねたところ、いやちょっとそのやり取りに関しては報道は控えてくれっていうような、まあお達しがあったというのもなんかちょっと似ている気はするんですよね。
う
ん
う
ん、
そうなんですね。まあだからどこまでその県側がまあその報道に対して圧力をかける意図があったかどうかは分からないんですけど、ただやっぱりね、この出現とかいろんな状況とかそこから考えみるに、やっぱりそう捉えられてもおかしくない部分、結果的にやっぱりなってるし、外から見て判断がつかないので、だからまあそういうところもやっぱりセンスの問題ですよね。うん、もっとオープンにこうやっていかないと、逆にその自民党と戦うときに対比させにくいというか、結局やってること一緒やんみたいな。
ねえ、いやだからその、うん、ここが結構なんか残念なところでしたね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、ここもね、さらに合わせて。
普段からその批判してる対象と同じような仕草をしてしまうっていうのは、やっぱちょっとかなり痛いなと思いますね。見ててね。
うん、だからなんかやっぱり別に政党とか、まあそういう政治的なスタンス関係なく、やっぱりある程度の、まあ、権力というか、まあそういう地位につくと、やっぱりそういうムーブをしてしまうんだろうなっていうことで、なんかすごい学びがやっぱりありますよね。う
ん、これ本当ね、なんかイデオロギーとか、なんか政党がどうのとかじゃなくて、なんかやっぱ与党仕草というか、まあそういうことなんですかね。
だからまあこれは当然批判はしつつも、やっぱりその、あの Facebook に書き込むのがめっちゃダサいっていうのも一緒で、なんか逆に僕が何かあの問題発言をして、批判されたときにどう立ち振る舞った方がなんか旗から見ててあの理解得られるのかなとか、そういうやっぱテストになりますよね。うん、だからなんかあの間違いがあったらもう僕はもう全力で最初であの求められてない以上の謝罪をして、そしたらなんかもうこれ以上つつきようがないみたいなとこまで行ってちょっと終わらせようかなって思ってるんですけど、なんかあの小出しにしたりとかあの仲間の人にだけちょっとなんか訂正したりとか、あの辺はやっぱり問題あるなっていうのを改めて思いましたね。
いやそうですね。いやいろいろと、コメントもいただいておりますけれども、どれかな、どれ読もうかな。イモさん、
なんかね、うん、はいはい、どうぞどうぞ。
批判されることで洗練されていかないとですね、ということですよ。でも、やっぱ、批判された時のどういう振る舞いをするべきかみたいなのはもうなんか義務教育で教えてぐらいのことな気もするな。なんか
そうだからちょっと話はずれるかもしれないですけど、あのいわゆるね、あの政治的にリベラルみたいなスタンスの男性が、女性蔑視とかセクシズムの、そういう指摘をされた時にうろたえたり逆ギレしたりとか開き直ったりするのって結構見るじゃないですか。
うん、
あれはすげえなんか自分の中でシミュレーション毎回してて、あ俺だったらなんて言うかなみたいな、デモとかもしとか言うかなとかね、ちょっとそういうのは常にやってますけど、なんかこれもそれに近いというかものは感じますね。
ね、まあもう少し大きな話でいくとこう歴史修正主義的な考えも結局はそれと通じるところがあるというか、いやいや日本は悪くなかったんですよ、日本はそんなことやってなかったんですよっていうのもなんかこう自分のどこが悪いか認められへんというか、批判をどう正しく受け止めるかみたいなことができへんみたいな。でそもそもこう批判ができないじゃないですか。なんか批判っていうのはしづらい風潮が、はい、
う
ん、
そうですね。
ってことは批判される機会がすごく少なくて、
うん、
批判された時になんかその経験をどう生かすかとか、なんかそういうことが結構本当にすごくできない世の中になってるのかなとも思いますね。
なんかあのチャット欄にね皆さんいろいろ書き込んでもらって非常にありがたいんですけど、うん、今日に関してはやっぱ中村龍之介さんを欲しがってる僕がいますね。
そうですね。
いつもねあのお前らはこれについて批判しないのかとかね、これ取り上げないのかみたいな、で今日満を持して取り上げたらいないっていうね。
今日はすごくこう貴重なご意見をいただけそうだったんですけどね。
そう、あの、もしかして聞いてるんだけど、なんか納得して書くことがないのか、ちょっとこう分かんないですけど。
そうですね。
今日に関してはちょっと求めてる自分がいるっていうね。
聞いてるたら聞いてますよだけいただけたらね、嬉しいなと思いますけれども。
うん、まあでもなんかね、あの、まあ、当然批判されて叱るべきだと思うんですけど、同時にもやもやしたのは、なんかまあ正直こういう本質的ではあまりないような、発言がすげえ全国ニュースでバーって取り上げられて、うんうん、すっげえ一大事のようになんかバーってなってたじゃないですか、うんうん、なんかこの熱量で他の沖縄に関するちょっとね、全国で広げてほしいなって思うような争点とかも取り上げるよっては若干思いましたね。
まあそうですよね。いやでも本当にさ、最近僕も動画上げたしネット上でもなんかすごい話題になってたけど、あの山口県の阿武町の
4000そうそうそうそう
騒がれるけど、
そう
ね、予備費の11兆円がなくなった件は、うん、なかなか、うん、こうそれぐらい以上には全く扱われてないということで、
うん、
なんかこうやっぱり結局こう大事か大事じゃないかっていうことよりも分かりやすくて騒げるか騒げないかっていう、
それだね。
なんかでも今回なんかすっげえもう来たこれって感じだったとも思うんですよね。なんか、
うんうん
うん、こういわゆる右派的な人たちにとってはすごいこう盛り上がれる話題やろうし、日本は今やっぱりこう沖縄の基地に対して、右派的な考えを持ってる人たちもすごく多くて、でしかもこうウクライナっていう今こう世の中世界的にも一番こう注目度の高いところに対して知事がぶっ込んだっていう、なんかね、まあまあ当然これは批判されて叱るべきだけれどもという気持ちは確かに僕も思いますね。
だからなんかこの本質的なことでちょっと政治的に二分するような、まあ、別にそれ会見でも米軍基地問題でも税金の使われ方でもいいんですけど、そういうちょっと小難しくて見る人を二分するよりも、なんかもっとふわっとした話題で、まあ職場とかで見てる人たちが、まあみんな見ながら、あれバカなことしたねとか、なんでこんな発言したのかねって、なんか平和に言い合えるようなニュース報道がなんか求められてるのかなみたいなこととかもやっぱり、で、その阿武町の件も含めてやっぱり感じる次第ですね。
確かにね。なんかまあ、割とこう議論が分かれるものについてあんまりこう扱わなくて、議論の余地なくこれ叩けるぞっていうものはすごく、うん、
はいはいはい、
うん、なんか扱いやすいっていうのもあるのかもしれないですけどね。
うん、そうですね。だからまあ本当ね、その辺に関してはまたちょっとね、なんか恣意的になんか別に玉城デニーを叩きたいとか、まあそういうニュアンスよりもなんか単純にもっとなんかニュースの質というかテレビで報道する本質的なことよりもなんかもっとスキャンダラスでっていう、そういうちょっと下世話なというかね、そういうものを取り上げるっていう方向でもすげえやばいなって思うので、なんかちょっとその危惧はありますよね。
そうっすね。まあさ、やっぱそれはちょっと基本的には玉城デニーさんのこの発言はやっぱり批判するべきだけれども、
うん、
なんか扱うボリュームとかに関してはやっぱちょっと思うところはあるなと僕も感じました。はい、
うん、そうっすね。あ、で一応ね、あのコメントが、まあ、ありますけど、一応この件に関しては、中日の大使ですね、あ、うん、の、このウクライナの大使、セルギー・コルン コルスンスキー大使と電話で対談して、一応まあこの謝罪はしたみたいな、うん、まあ別にだからといって何っていう話ではあるんですけど、一応なんかまあウクライナとまあそこはまあみそぎは済んでるみたいな、まあ、でもあんまりそこは本質的ではないなと思うんですけど、一応流れとして
今日それがあったらし
い
です、
まあ、
はい、ということですね。はい、ということでまあ今日はこんな感じでお時間やってまいりました。あとちょっとだけ宣伝です。柴葉マックスさんのコメントで、6月からエモヤンが出る QAB の夕方の新番組はネットで見ることができるそうなので楽しみにしています。
いやいや、これ楽しみです。これね、何で見れるんですか？
そうなんですよ、まあ僕6月から始まって一発目の放送が6月の7日かなになります。またこれもネットでもうオンライン配信もなんかされるみたいなので、よかったら見ていただけたらなと思います。はい、
はい、
キッチーという番組でございます。こちらでもまたねお知らせしたいと思います。はい、ということで以上でございます。セラオイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄から、セラオイサポーターズのページよかったらチェックしてください。あとメンバーシップ登録していただいたら、各週で、限定動画アップしてます。昨日新しいのアップしましたんで、よかったら見てください。では以上でございます。お送りしたのはセラオイおじさんことエモヤンと
モバイルプリンスでした。
またねー。
はい。